こんばんは。MMS の4回目を始めようと思います。最初にじゃあ、いつものように質問からお願いします。
はい。小学生のうちの方からです。取っておくと受験に役立つ検定試験について教えてください。
検定試験、英検とか漢検とか数検とかっていうことだと思うんですけど、何に対してだ、あの、必要かっていうことになると思うんですが、高校入学には全く必要はありません。漢検も数検も英検も関係ありません。で、大学入試の場合は、要望によっては多少あるところもあるようですが、英検ですね、その場合は。ですから、でもどうかな。あまりその英検を重視するような大学っていうのは、そんなないのが現状だと思いますよ。で、ちょっとハイレベルな大学の方になっちゃうと、検定っていうか、数学オリンピック、自然科学系のオリンピックですね。世界大会があるような、ああいったものの、参加したとか、銀賞、金賞、みたいな、ものを項目に挙げる大学もありますけど、基本的には、それほど意識しなくてもいいもんじゃないかなと思います。で、他にもトーイックとか、トヨフルですか？ああいったものがあると思うんですけども、それは入社するとき等々に、あったら便利なのかなっていうのはあると思いますけど、それもノルマにしてる会社はあると思います。それは就職になっちゃいますんで、いかがでしょうか。余裕があるんであれば、やっておいて、もう差し支えはないかなっていう程度の話だと思います。で、自分が少しこう勉強、先を進んでやっててね、自分は一体今どのぐらいの、実力を持ってるのかなっていうのを確かめるためにやるようなものが検定試験であると僕は捉えてます。ですから、ちょうど試験が、大体春秋ぐらいによくあるんですけど、その時もしテストがなくて、時間があって、持て余してるならば、取ればいいんじゃないかなってやつ。で、いわゆるその英検3級であるとか、英検2級であるとかっていうのは、履歴書に書くほどのものでもないんで、本当にそれを目指していくんであれば、それをずっと頑張っていくって手もあると思いますけども、それほどの重要性っていうのはないと思いますよ。ですから、かなりその教科やってることに対して、すごく興味があるとか、趣味で漢検取りたいとか、そういうふうなこと以外には、あれはそんなに重要性はないかな、っていうふうに捉えてます。実際うちで今までの、塾生たちでも、それほど、英検なんか全く持ってなくて、進学してる子がほとんどなんで、3級とか4級とかっていうのも持ってないと思います。それでも全然全く問題ないっていうか、本当に自分でやりたいからやる、余裕があるからやるっていうふうに捉えた方がいいんじゃないかなっていう気がしてます。はい。ですから、検定試験は、本当に半分趣味って捉えていいんじゃないかな。で、就職試験は、例えば笑い話ですが、外務省なんかは、英語の試験がないんですよね。ですから、基本、あそこの方の上級職員なんかは、もうほぼネイティブに近いようなのを話すかもしれません。ブロークイングリッシュでも、伝わればいいっていう、そういう雰囲気があるようですから、 まあそうだな。まあなんか検定試験ってどうしても英検が一番なんかあのメジャーな感じがしますし、それほど社会は重要視してないかな。ええ。ですからあの大学に行ってからその必要であれば、そういったあの、米国関係のどっちでしたっけ？ TOEIC ですか？ TOEFL ですか？そういったものを受けてみたりなんかして、英語の勉強すればいいんじゃないかなという気がしてます。ええ、高校大学受験までは全く必要がないです。はい。他にございますか？
はい。では次の質問に行きます。
うん。
うちの子供は全然本に興味がないようなのですが、うん、やはり読書の習慣は必要でしょうか？
必要です。
また中学生におすすめの本はありますか？
読書ってのは非常に、勉強の一端と捉えると、非常につまらないもんだと僕は思うんですよ。で、ただその、読書を しないで何をするのかなっていう感じが僕は逆にしてます。で、子供の時に、あの、読書の習慣がついてれば、僕はいいと思ってますし、あんまり勉強に絡めたくはないんですけど、やっぱり読解力ってのは必要になってきます。で、読解力っていうのは、意外なことなんですが、数学にはとっても必要な話なんですね。うん。で、数学で、ある程度のレベルまで行っちゃうと、今度は読解力がないと、問題の意味が取れないんです。だから、これはかなりハイレベルな問題の話なんですけども、ですから、読解力ってのは必要なわけで、もし勉強に関係するとすれば、で、その趣味としての読書っていうのは、これはどうなのかな、趣味なのかな、もうとっても必要なことだと僕は認識してます。で、中学生におすすめの本はっていうのはありますけど、中学生ぐらいまでに、中学生におすすめの本っていうのはないですね。はっきり言っちゃえば。だから、小学生だったらば、僕は文学全集をね、読んでみるといいと思ってるんですよ。で、少年少女の文学全集、大人のバージョンはまだきついと思いますから、そういったものを見てみるってのはすごくなんかいいことのような気がしてます。で、それをいろんな本を乱読するのを小学生のうちにしておくってことですね。だから中学校になってから、じゃあ少年少女の文学全集を読むっていうのは、それはちょっともう遅れてるかな、っていう感じがちょっとするんで、もうその頃には、もうそうそう自分で読んでみたい本とか、そういったものに入っていく時期だと思うんですね。で、どうしても例えば文学小説とか、そういったものでも、その人の趣味っていうのがすごく影響するような気がするんで、だから、僕もそうですし、いや、この人はいいよ、あの人はいいよ、この人はちょっとね、なんていうんで、あると思うんですよ。だから、もしもその辺までに文学全集を目にしてないんであれば、まあ、遅いかもしれませんけど、少しこう読んでみるっていうのは、僕はいいと思うんですよね、文学全集っていうのは。で、あれはそういった専門の方々が、ものすごい数の多い小説の中から、これは入れよう、これは外そう、なんていうふうな感じで、ものすごく苦慮して選択するものなんだそうです。ですから、少年少女向けに、与えられたような小説から、ものすごく厳選されて作っているものなんで、読んでおくに越したことはないのかなっていうふうに思ってるんですよ。だから、中学生にっていうふうに限定されると、非常に、僕はもうその頃にはもう自分からもうお金を握って本を買いに行ってっていうのが僕は筋だと思うんです。まあ、図書館に行って借りてももちろんいいんですけども、そういうのが時期だと思うんで、 それはどうかな、この人、あの人っていうふうには、僕はちょっとこれは中学生には言えないかな。ええ。で、だからこれはもう本当に読書っていうのは、話し始めるとキリがなくて、本当キリがないというか、もう、二晩でも、三晩でも僕は話し続けると思うんですけど、なんだろうなぁ。うん、やっぱりその自分の生活の一部に読書がなってるっていうのは、必須事項だと思ってるんですよ。で、僕は個人的にはすごく、読書っていうのは好きなもんですから、そう、こういう言い方するのかもしれませんけど、やはり子供時代に読んでおいた方がいいとかっていうものはあると思うんですね。うん。例えば大人になった時にね、あ、君は青森県出身だったら、太宰だねっていうような話をされた時に、太宰って言って、走れメロスって言ったら、これはかなり恥ずかしい話かなと。だから太宰だったらば、津軽とか、グッドバイとか、グッバイですか。あのもんとか、何個かあると思うんですよ。まあ、好き嫌いは別として。で、あ、僕は嫌いです。で、そういったことを読んでいくのは、やっぱし、必須なんじゃないかなと思います。で、もう最近その文学とかなんとかっていうのが、仕切りというか、仕切りがなくなってきてるような僕は気がするんですね。なんか大衆小説化しちゃってるような部分があったりするような。まあ、それでも、読書っていうものに時間を費やすというか、時間の一部を、生活の一部を当てがうっていうのは、ものすごく必要なことだと思います。うん。で、まあ、おすすめがないんで、これは紙趣味の話だと思って、ちょっと聞いていただければ幸いなんですけども、僕は小説とかの類っていうのは、だいたい中学生ぐらいまでは結構、頻繁に読んでたんです。まあ、ほとんどそれはもうメインかなっていうぐらいで、小説っていうのは読んでました。で、そこからだんだんこう、違うものも入ってきてっていう話です。で、実はもうかなりもう年を重ねてから知った作者っていうのが僕の中でありまして。で、ガルシア・マルケスっていう方なんですけども。で、この人が、この人の小説っていうのを、かなりもう年を重ねてから目にして読んだんですが、なんかね、すごく悔しかったんですよ。ものすごく悔しかったんですよ。なんでこれをね、もっと若い時に読んでなかったのかなーって思ったぐらい。まあ、なんかすごくその人の小説っていうのは、ほとんど揃えちゃったんですけど、まあ、ちょっと、悔しかったなっていうのがあって、焦ったように、読みました。うん。で、有名なところでこれらの時代の愛とかっていうのは映画化もされたり、あとは100年の孤独っていうのが、有名なところだと思うんですが、なんて言ったらいいんだろうな。うん、すごくその小説としては、僕は、これは、中学生にはまだお勧めできないです。読めないと思います。読めないと思うっていうのは、この人の小説っていうのは、この人のその全部じゃありませんけど、段落がないんですよ。段落がないっていうのはね、ちょっと驚きなんですが。で、会話の鍵括弧もないんですよ。で、100年の孤独に至っては、同じ名前の、まあ、出演者といいますか、が、20人だったかな ?15 人だったかな、そのぐらい出てくるんですよ。だからもう、え?っていう感じで。でもね、ものすごく面白い。うん。あ、これはむしろこれを聞いてくださってる大人の方にお勧めしたいぐらいです。ほんと面白い。もう、こんなものが世の中にあったのかっていう、ちょっと感動した、ことが 経験としてあります。で、まあ、この人の話をするともうキリがないんですけど、ちょうど亡くなった時、アメリカの大統領がオバマ大統領で、で、これは南米の方なんですが、オバマ大統領が哀悼の意をわざわざそのコメントを残したっていうぐらいの人なんですけども、まあ、他にもね、たくさんあると思う。だからあくまでこれ趣味の世界、小説なんても趣味の世界だと思うんですよ。ですから、ガルシア・マルケスっていうのは僕はお勧めしますけど、子供はまだ読めないんじゃないかな。相当読解力がないとちょっときついかなという気がしてます。うん。で、あとお勧めっていう表現すると、僕はもうランダムにお勧めしちゃいますけど、まあ、これ本当趣味の話ですが、子供の頃から好きだったのは僕はヘミングウェイっていう作家がとっても好きなんですね。だったっていうよりもなんですよ。で、その人の本っていうのは、まあ、多分ほとんど読んでんじゃないかなと思いますけど、うん、この人は僕は作家として、外国の作家としてはすごく好きな人でした。で、じゃあ日本の方の作家、日本の作家っていうのをおすすめはないのかっていう話になると思うんですけど、ね、子供の頃はね、子供の頃というか、中学生の頃とかね、筒井康隆のね、話なんかも読んでました。まあ、本当にめちゃくちゃな SF なんですけど、読んでました。あと小松左京っていう方、うん。日本のSF を作った三人っていうのが、この二人プラス、星新一っていう方なんですけども、まあ、この人、星新一もちょっとは見ましたけど、この人が日本人とのは見たかな。うん。あとは、うん。好きなのは志賀直哉の暗夜航路っていうのは、あれは確か高校の時か中学校かな。そのぐらいで読んだと思うんですが、うん。短編小説の神様とか言われてる方なんですけども、なぜか一番初めに読んだのがあの人の長編だった。唯一と言ってもいい長編だったんですが、あれもなんかすごいなっていうのは子供の頃に感じた記憶があります。で、追っかけていく、人を誰かを追っかけていくっていうのも多少はあるんですよ。まあ、小説に今日なんか限って話をしちゃうとあるんですけど、うん。ポーなんかも結構見ました。エドガー・アラン・ポーですか。うん。だから、エドガー・アランポがこの人から名前を取ったっていうのはまあすごく有名な話だと思うんですが、ポーなんかも全集を読んだりしました。まあ怪奇小説かな、そういうような感じがあると思います。で、外国っていうか海外、まあ欧米ではそういうのこう、まあオカルトっていうと表現おかしいのかな、ホラー小説っていうのは一つのその文学の中の確立された部分があるんで、すごくその、日本っていうのはそういったものをちょっとこう、低く見るようなところありますけど、そういうことないんで、面白かったかなっていう記憶があります。あとは、どうだろうな、誰かを追っかけた、そうですね。ボルヘスっていう方がいるんですけど、この人もおすすめですね。で、ボルヘスって方は自分でももちろんその、小説をお書きになる方で、まあこれももうその名作いっぱいこう出してらっしゃるんですが、この人が編纂した文学全集という名前じゃなくて、新編バベルの図書館っていう、バベルの塔の、バベルの塔にあったと、言われてるというか、説になってる、まあ都市伝説みたいになってる図書館があって、それをこうイメージしてやったいろんな、世界各国のからの話を寄せ集めた、6巻かな ?6 巻だったかな ?1、2、3、4、5、6巻ですね。うん。6巻ぐらいのやつがあったりなんかするんですけど、うん。これはこの人が書いたのというよりも、この人が編纂した、選んだという話で、あ、これもなんか面白いな、面白かったな、っていう記憶があります。あとはどうだろう。まあもちろんその、抑えどころでまあヘルマン・ヘッセであるとか、トルストイであるとか、 ドストエフスキーであるとか、そういうふうなものを、読みました。読みましたとか読んできました。で、まあ、これ、どうだろうな。ドストエフスキーとかっていうのは、もう中学生で読んでも全然早くないと思うんですけど、あの、罪と罰とかが有名かな？うん。そういうのは、あの、カラマゾフの兄弟でしたっけ？そういうようなものとか、あると思います。だから中学校は少しこう、大人と子供のちょうどこう、中間地点になってますんで、あ、もう、もし進んでるんであれば、じゃあ、あの、世界文学全集からこう、選択して読んでも、いいんじゃないかな、小説としては、と思ってます。まあ、小説は、あの、すごくその、開く瞬間にワクワクする、楽しみがあるんで、あの、僕は、おすすめします。あとはもう、単発的にはカフカであるとか、カミューであるとか、あと、名前はもうそんなこと言ったらキリがないぐらいあると思うんですけど、ですから、乱読の勧めなんです、僕は、基本的には。で、何かを追求していくっていう読み方もあると思いますけど、あの、乱読の勧めです、僕は。いろんなものに手出してごらんよって言って、いろんな小説読んでごらんよっていうような、まあ、小説に関して、あ、今日は小説に関して限って、さらっと、本当に上っ面だけ、触りますけど、まあ、そんなもんかなうん。だと思いますよ。だから、中学校ぐらいに読んだので、なんかすごくショック受けたのは、ソルジェニーツインっていう、ロシアの、ソビエトの、ロシア、その頃ソビエトかな、ソビエトの、作家がいるんですけど、収容所軍統だったかな？ちょっとだいぶ、すいません。忘れたかもしれません。間違ってもすいません。なんかすごくショックだった気は、記憶であります。だから、小説っていうのを、読んでいくのに、こういうふうな話があるんですよ。月にね、本を2冊読んでるっていう方がいます。ってことは、1年間で24冊なんです。単純に言えば。10年読んだら240冊。240冊。たった240冊なんですよ。うん。だから、どうしてもその、読書っていうものは、多少選ばないと、時間がもったいないというか、うん。ですから、そこの部分に関して少しこう、選択した方がいいのかなっていう気がします。うん。もったいないんですよね。うん。もう、こんなに世の中にその、あまたの、なんていうか、まあ、名作というかいろんなのがあって、うん。その、読書の時間、24時間かけれるわけじゃないし、っていうことになると、うん。ある程度こう選択していく。あるいは読むのを早くする。うん。バーって読めるようにするっていうような作業というんですか。うん。うん。だから僕は愛読書っていうのはないです。愛読書っていうのはその同じ本を何回も読んでっていうようなパターンだと思うんですが、僕は愛読書っていうのはそういう意味ではないです。うん。まあ、2回か3回読んだのはありますけど、まあ、それぐらいで愛読書っていうのかっていうのはありますから、ええー。だから、とにかく、だったらとにかく数多く目に触れてみたいなっていうのは僕の個人的感想だし、うん。そうすることで、読書ってのは楽しみが出てくるような気がします、してます。どういうふうに役立つか、うん、役立たないわけがないんでしょう。ないでしょう。読書しといて。百害あって一利なしの逆です。その言葉さが出てこない。だから、とにかく暇があったら、読書の時間。どこだ、読書の時間っていうのを作るのがまず失敗だと思うんですよね、僕は。好きがあったら読書するっていうふうにした方がいいような感じがします。読書の時間とかっていうのはちょっとどうなのかな。うん、そういうのも作るからみんな読書嫌なんじゃないかな、なんて、まあ勝手な意見も持っています。あとですね、あ、そうそう。もしもお読みになる方で、有名なシェイクスピアの話なんか読みたいと思ったら、 これはもう絶対におすすめなのが、小田島裕二って方の役を読んでください。いろんな方が役を作ってます。シェイクスピアは。だけど、小田島裕二のが一番面白い。そうですね。うん。な、ほんならしゃ、キリがないな。うん。おすすめもだから、趣味によるから何とも言いませんけど、できませんけど、僕はこんなのが面白いと思ってました。もちろんその、あくまでも小説なんで、ミステリーな好きな、ミステリーを好きな方は、ウンベルト・エーコっていう方がいらっしゃるんです。まあ、お亡くなりになったんですが、ご存知かな、バラの名前っていうのを書いた方なんです。この人は記号学者であって、学者かつ、まあ、小説家といいますか、フーコーの振り子とか、まあ、他にもいっぱい書籍はたくさん出してるんですよ。小説以外にも。まあ、このあたりがミステリーとか好きな方にはおすすめかなと思いますけど、うん。ものすごく面白いです。ミステリーってのはそもそも人を殺した犯人見つけましょうってのはミステリーじゃないんで、ミステリーのそもそもってのは少しこう、宗教かかったものがこう、影響してくるとミステリーっていうのは、まあ、ヨーロッパ、欧米ではあるものらしいんですね。うん、そういう意味でも非常に面白いかなと思います。うん。まあ、本とか映画とかの話しちゃうと、もうどんどん脇道晴れていっちゃうんで、脇に逸れていっちゃって、わーって進んじゃうから、もうキリがないんですけど、僕はものすごく読書っていうのは、いいこと、生活の一部だと思ってますんで、うん。読んだ方がいいんでしょうか？いや、読まないの。読まない手はないでしょうっていうふうに。こんなにいっぱいあるのにっていう感じがしてます。はい。ですから、強制するのもどうかなと思うんで、自分でまず好きなものを選んでみればどうなのかなっていう感じはしますよ。だから、活字を追っかけるの大変な子って大変だったりするみたいです。だから読み慣れてない子っていうのは、本を読むことに、まずは、ページを開くことにすごく、こう、負担を感じてしまうみたいなんで、もう、さらりという感じで、もう、ポンポンポンあれば。僕はちなみに環境がそういう意味ではすごく良かったというか、うちの中に本がたくさんあったんで、触れることが多かったっていうのもあると思います。ですから、そういう意味では環境は良かったかな、っていう感じですね。まあ今でもその名残があっても部屋中本だらけですけど、本は面白いです。いろんなことが書いてて、いろんなことが作られてて、非常に面白いかなと思ってます。なんか個人的な意見ばっかしになっちゃいますけど。ですが読書は、できるだけ習慣にしてください。ゲームとかテレビとかっていうのは、もう生活の一部でもいいんですけど、やっぱしこれはこれで生活の一部にした方がいいんじゃないかなって思ってます。はい。もう本当おすすめはね、もっといっぱいあるんですよ。もうとにかく本なんか言ったらもうキリがないぐらいあります。小説じゃなかったらまたこういう人面白いよなんていうのもいっぱいあります。まあこのことに関してはこうやって話がもう止まらなくなっちゃうんで、まあ、いずれどっかの段階で一人語りでも乗っけようかなと思ったりはしてるんですけど、ね、そんな感じです。だから本は読みましょう。まあ、大人が読んでも子供が読むかどうかっていうのはわかりませんけど、まあ、いつまでも読書ってのはできるんで、昔に比べたらちょっと細かい字はきついですけど、それはありますが、でも、もし本は非常にいいかな。って思います。何のためになるなんて思っちゃいません。楽しみだと思ってみてください。そうすると本当面白いですから。ってな感じがします。なんか、俺の話だけになっちゃったかな。ごめんなさいね。そんな感じです。次はですね、また近々、また、ホームページの方で、アップさせてもらおうと思います。次回も。で、何かありましたらもうなかったらもう勝手にこっちの方でこういう感じで話しちゃいますんで、うん、もしもあれだったらば聞いていただければなと思ってます。すいません、また夜騒ぎました。おやすみなさい。終わります。